ミルクの絵本。この番組は三田市私立幼稚園連合会の協賛でお届けします。こんにちは、藤田のぞみです。ミルクの絵本では保育ネットワークミルクさんにお電話をつないで、ミルクっ子通信に掲載されているおすすめの絵本やイベント情報をご紹介いただきます。9月9日水曜日配信の今回は、ミルクックキッズクラブ逆瀬川の学童支援員でいらっしゃる福島和美さんと、後半には保育ネットワークミルク事務局の加納幸子さんにお話を伺います。まずは絵本のご紹介です。福島さんにお聞きしてみましょう。もしもし。
もしもし。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
もうあっという間に9月に入りましたね。福島さんいらっしゃる逆瀬川のお子さんたちのご様子はいかがですか？
そうですね、うん、夏休みが、まあ、長い夏休みが終わって、
はい、
始業式始まって、地区児童会っていうのがありまして、うん、もう給食が始まった状態です。
そうなんですね、はい、もう今はね、新学期始まるとすぐに給食も始まって、割とこう、はい、通常運転をすぐにされるような感じですよね、学校さんも。
そうですね、はい、
うん、お子さんたち長い休みの間もいらっしゃってた子もいるかなと思いますけれども、
はい、
まあ、久しぶりの子も含め皆さんお元気にされてますか？
夏休み元気すぎるぐらい元気だったので、
うん、そうだったんですね。
学校始まってもう初日から宿題が出てたみたいなので、ぐっと学校で閉まってきているので、うん、ちょっと短い時間を遊ぶ形になってきてるかなというところです。
ね、じゃあちょっとこう夏休みの間のこう元気さであったり過ごし方であったりと、ちょっと少しこうリズムを変えつつ、
はい、
気を引き締めて新学期を始めてらっしゃるような感じですね。
はい、そうです。
わかりました。夏休みを経て新学期に入るタイミングって、なんとなくこう心の中がもやもやっとして不安になっちゃう子もいらっしゃるかなと思うんですけれども、
はい、
そのあたりはどうですかね、福島さんからご覧になって。
あ、そうですね、やっぱり1年生とか、なかなかお勉強も始まってっていうので、お母さんもちょっと調子が悪いんですっていう子がやっぱり出てきたりはするんですけれど、
まあ、
無理なくっていう形で、学校もそのような体制がやっぱりできてるので、初めてスクールカウンセラーのご案内とかも小学校からもすごく出てる状況ではあるので、はい、徐々に楽しいイメージをつけて、まあ、学校にも学童にも来てもらって安心してお母さんたちお仕事できたらいいかなっていう形で体制整えています。
そうなんですね。お声掛けの仕方をちょっとこう変えられてるようなところですとか、工夫されたりすることもあるんでしょうか？
そうですね、学童基本的には勉強は学校でという形なので、学童でいうと行事をするので、とか好きな遊びとかっていうのも見えてくるので、またこんなのを作ろうねとか、今度の行事の時のおやつは何にしようかと思ってるんだけど何がいいっていうような、やっぱり楽しいイメージがつくようなこと、学童では、特に1年生ぐらいだと楽しみにしてくれたりするので、声かけして楽しいイメージで通ってもらえたらいいなというような声かけはしています。
はい、まあ、学校でももちろんね、お声掛けされるでしょうけれども、
はい、
学童の方でもこれから先の楽しみを少しずつ作ってあげてということですね。
そうですね、はい、
そうですね、まあ、ちょっと長いですからね、2学期。
そうですね、
4ヶ月ぐらいですかね、
はい、
お子さんたちがこう、まあ、ちょっと休憩したい時もあるかもしれませんけれども、
ね、勉強もやっぱりぐっと難しくなったり、2学期はしていくので、
ね、
出だしで頑張ってもらわないとっていうところはあるのかと思うんですけど、
はい、ね、うまくスタートが切れてるといいですね。
はい、
はい、わかりました。じゃあ福島さんには、ミルクっ子通信9月号のご紹介されている絵本を今日はお話しいただくんですけれども、はい、ちょっと今回その絵本としては落ち着いた感じのイメージでしょうか？
そうですね、
はい、はい、どんなタイトルか教えてください。はい、
大きな木ということで、少年と木が出てくる状態で、まあ、大きな木という木が少年に、小さな時から年老いていくまでちょっと与え続けるというような、 絵本なんですけれども、まあ、少年はあのことあるごとに木に戻ってきて語りかけるというような内容になってます、
はい、この絵本、まあ、タイトルをお伺いしてから私も今回ちょっと読ませていただいたんですけれども、はい、あの本当にこう大人でもなんでしょう、じっくりと読めるような絵本ですよね、
はい、
お子さんたちはこの本を読んだ時の反応っていかがだったんですか。
この本は、学童の絵本の一つとして置いている本でもあるんですけれども、今回ご紹介っていうのもあったので、また改めて読み聞かせという形で読んでみたんですけれど、はい、やっぱり難しい、奥が深いし、まあ、小学生がどこまで理解できるのかとかっていつも思うんですけど、読んだ後やっぱり静まり返るという感じかなと思いました。今回もね、何かには感じる気持ちがあることが大切な絵本なのかなとは思っているので、まあ、今回どう思ったっていうような問いかけをしたら、なんか少年がなんかもらってばっかりやみたいなことを、言っている子が多かったかなと思います。
あの小さな子どもの頃から、本当にいわゆる少年の頃から、
はい、
こう人生の節々でその大きな木のところにその少年が戻ってくるっていうことなんですけれども、はい、でその都度を与えてあげるのが大きな木なんですよね、
はい、
であのその年代によって与えるものって変わってきますよね。ちょっとちらっとご紹介いただいてもいいですか。
一番初め、木に、来て、足一緒に遊んだりとか、
はい、
で実になったリンゴをもらったりとか、木を切って旅に出たり家を建てたりとか、どんどんしていって、もう何もなくなったら、もう年取ってからはこう木に寄りかかって座るだけでいいけどって言って戻ってくる形になったりするんですけども、
はい、小さい時は遊んだり食べたりで大人になるにつれて家を建てるための木であったり枝であったり、船を作ってみたりだとか、どんどんこう木は小さく小さくなっていってしまうんですよね、なんかその与えていくなんか親のような存在に思えたりですとか、その少年との関係性であったりだとかもあるんですけれども、それなんかこう 読んであげるときに、お子さんたちに読んで差し上げるときに、こう読み方といいますか、こうゆっくりですとか、何かこう工夫されているところ、注意されているようなところってありますか。
そうですね、割とこう、文章が長くなっていく部分もあるんですけど、
そうですね、多いですよね結構文章
は、割と後半の方特にちょっと多くなったりするので、その辺になると子どもたちも割と聞き入ってる感じになってくるので、淡々と状況を伝える感じでは伝えるように読んでました、はい、
お子さんたちは例えばその、少年と木が出てくるだけのお話なんですけど、どちら側に立って、
やっぱり子供は少年に立って、わがままだっていうような、欲しい欲しいばっかり言ってるって、言って出ますね。
はい、ですね、むしろ私なんかが読んでいると木の気持ちになってみたりするんですよね。なんかここ母親と言いますか。
そうですね、やっぱり大人は木の側で聞いて自分に反映して、子供がいたら自然に与えるかなとか思ったんですけど、また繰り返して読む中で私とか、与えすぎるのも、こんなに年いってからも与えすぎるって違うのかなって、
やっ
ぱ大人でも何度か読んでるうちにこう感想というか思いが変わってくるので、で小学生に聞いたんです。6年生ぐらいの子だったので、木のことについてはどう思うっていう話をしたら、って悩んでたんですけど、最後、でも木は幸せだって言ってるからそれでいいかなと思ったってその子は言ってました。でやっぱりその木あげてばっかりであかんって思う子もいれば、木がいいっていうならそれでいいのかなって思う子も いたりとか、うんうん、あのいろいろな感じ方ができる絵本なんだなとは思いました。
そうですよね、木が幸せだと思うならって、そのもう本当に無償の愛ですよね。
そうですね、
はい、見返りを求めないと言いますか、うん、ねえ、何でしょう、そのお話読んでいると主人公、
はい、
主人公、まあ、どちらが主人公と捉えたらいいのか分からないですけれども、
はい、
少年側、少年はずっと少年なんですよね。
そうなんですね。
出てくると大人になっていって最後もおじいちゃんになってるんですけど、
はい、
ずっと少年なんですよね、
はい、
そこがちょっと私は感慨深いと言いますか。
ですよね、なんかね、
やっぱり親にとってはずっと子供は子供のまんまでずっと大切に思う、
ね、よく言うけど、うん、気づかないうちにこんな感じで、ね、いつまでも坊やって呼びかけてたりするので、木の方が、そういう気持ちで親はなるのかなって思うところはあります。
ね、やっぱりその私はやっぱり親の目線でと言いますか、木の目線でどうしても読んでいて、
はい、
で出てくるたびにこう年老いていく少年を少年として受け入れている様子であったり、もうあの与えて見返り求めずに与えて、それに幸せを感じているところ、なんかもう本当にこう涙が出てきながら、はい、読んでいるような感じだったんですよね、はい、でもやっぱりその読むたびに捉え方もちょっと変わってきたりするっておっしゃってたのは、やっぱりそうだなとも思うし、
私が思ったのが、はい、この少年を、うん、子供たちは自分のことと思ってなくて、この少年と思って読む、
あ、なるほど、
ますよね、
ちょっと立ち位置が違うんですね。
そう、うん、でこれの木の時に、うん、こう大人でもこの木を自分と思えるかどうかっていうところも、
はいはい、
自分は違うと思ってね、与えすぎと思ってるけど、気づけば自分の子供だったら、ね、そんなに損してるとか思うこともなく、ね、無償の愛じゃないですけど与えてることもあったりとかして、はい、見えなくなることもあったりするので、
はい、
こうやっぱりその時の思いで読むと変わる絵本なのかなとは思いました。
はい、もしかしたらそのあの私としても大人の目線になっちゃうんですけれども、はい、お子さんにしてもそうですが、ちょっとその親子関係ですとか、
はい、
そういったところのこう変化もその時によってあったりするじゃないですか。ちょっと喧嘩しちゃったとかもあるかもしれないですし、ね、 そうですね、はい、そういったそういう気持ちの変化でも読み方といいますか捉え方が、ね、変化あるかもしれませんよね、
はい、
あの小学校6年生のお子さんとお話しされたということだったんですけれども、はい、低学年1年生2年生あたりのお子さんでもこれは読んで差し上げてる
んですか。そうで、あの1年生から6年生までいる学童なので、うん、
はい、
同時にあの、そうですね、あの、うん、聞いてる状況です。
そうですね、
割と簡単な絵本だと、あの、動物が出てきて楽しい絵本だと、1、2年生がこう発言、読んでる途中でもこう発言したりするんですけど、やっぱりちょっとなかなか難しかったので、シーンと最後の方を聞いてる感じで、あの、どう思ったっていうし、あの、聞くと、やっぱり3、4年生ぐらいの子が、勝手やと思ったとか、欲しがりすぎとかって言ったら、もう1、2年生とか2年生も、そうだそうだって感じではあるけど、やっぱこう、すぐに、なんかおかしいような、
うん、
なんか不思議なこう時間というか空気になるというか、何か考えてはあの感じてないわけではないけれども、言葉にはできない感情が生まれる絵本なのかなとは思いました。はい、
あの第三者に立ってみてもいいですし、
はい、
少年木の立場に立ってみてもいいですし、その時の自分の気持ちに寄り添って読んでもいいでしょうし、
はい、
いろんな見方をしながらこう繰り返して、その学年に上がっていくにつれても変わっていきそうなので、
はい、
なんかこうね、時折読んであげたい本でもあります
よね。そうですね、なんかそばに一つ一冊あれば、なんかいいのかなと思うような絵本です。はい、
ねえ、ありがとうございます。本当に素敵な絵本を今回、まあ、毎回そうですけれどもご紹介いただいたなというような気がいたしました。ぜひ手元に置いていただいたり、ね、図書館にもきっとあるかもしれませんので、
そうですね、はい、
時より読んであげてもらいたいなと思います。はい、ありがとうございます。アスナロ書房さんから出版されていますシェル・シルバスタイン作、村上春樹役なんですね、これ、
はい、
大きな木という本を今回はご紹介いただきました。福島さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、後半は、 イベントなどの情報なんですけれども、保育ネットワークミルク事務局の加納さんにご紹介いただきます。もしもし、
はい、もしもし、お電話がありました、加納です。
よろしくお願いいたします。
お世話になります。
お世話になります。さあ加納さん、今回は9月に入ってのイベントのご紹介になりますけれども、はい、ね、秋って、ね、学校行事もたくさんありますけれども、
そうですね、
ミルクさんの行事もたくさんあるんじゃないですか。
そうですね、今回広場の方のご案内をさせていただきますので、
はい、
定番というか、うん、人気の講座の方をご案内させていただけたらなと思ってます。
はい、駅前子育て交流広場ですね。
はいはい、もう一つ、もしフラワータウンの、サンフラワービルでしてる講座の方も合わせてご案内できたらと思ってます。
はい、かしこまりました。
はい、
では駅前子育て交流広場からで大丈夫ですか。
はい、
はい、では、はい、まずは一つ目教えてください。
はい、10月の13日になるんですけれども、はい、音遊びを開催いたします。
はい、音遊び、
はい、
これはどんな内容でしょうか。
はい、講師の方がですね、打楽器、はい、プロの打楽器奏者小泉渚さんに、いろんな音に触れ合っていただきながら、親子で楽しく遊びながら、はい、感性や想像力を養う時間になってます。
はい、いろんな音ですね。これどんな音が当日は触れられそうなんでしょうか。はい、
そうですね、世界各国の、打楽器になるんですけれども、
はい、
はい、カホンであったり、名前がちょっと難しいんですけれども、太鼓ですね、あともう身近にあるタンバリンであったり、もう100均とかでも手に入る笛だったり、鈴だったり、いろんな幅の広い楽器に触れながら、感性を養っていくっていう時間になってるんですが、これは繰り返し参加されることによって、子どもたちがすごく何て言うんでしょうかね、音楽と音楽、人のコミュニケーションにも通じる間だったり、
はいはい、
そういったものも学んでいく時間になってますね。
そうなんですね。楽器のその音を奏でる、はい、周りの方と一緒に奏でる、
はい、
そういったことを通してそのコミュニケーションっていうものも、こう自然と身についていくということなんですね。掛け合いであったりだとか、そういったところですかね。
はい、
面白いですね。
はい、なんか先生の話によると、やっぱり叩き続けるよりも止めるっていうのがなかなか難しいらしくて、ここで止めましょうって言った時にパッと止められたり、そういうのも学んでいける、学ぶっていう、本当は楽しみながらなんで、学ぶっていう言葉が合ってるかどうかわからないんですけれども、はい、本当に0歳のお子さんであっても音がなすると体を動かしたり、自然にそういったリズムを身につけていくっていうことになってますね。
そうなんですね。なんか、はい、奥深いですし、興味深いところですね。
はい、
はい、で小さなお子さん、今0歳児のお子さんのお話出てまいりましたけれども、はい、対象となるのはお子さん。
そうですね、
月齢です
か。留学前のお子さんと保護者15組を今回ご案内はしているんですけれども、
はい
はい、
小学校に上がられる前のお子さんと、
そうですね、平日なので終演前というお子さんになるかとは思うんですけれども、はい、
そうなんですね。
じゃあ主に0、1、2のお子さんですかね。
はい、で、はい、お家で一緒にお過ごしのお子さんと一緒に親子で参加していただいてということですね。
はい、
はいはい、改めて、日にちとお時間と場所、会場を教えていただけますか。
はい、10月の13日火曜日、
はい、
10時30分から11時になります。
はい、
今回場所がですね、
はい、
乳児健診などをしている総合福祉保健センターの3階の集会室、畳のお部屋になります。
はい、じゃあ畳の上でこう話で上がっていただいて、
はい、
お子さんたちもこうハイハイしながら
楽
器に触れる、 させてもらえるということですね。
はい、はい、
分かりました、はい、まず一つ目は音遊びです。10月13日火曜日の朝10時30分から11時まで、
はい、
三田市総合福祉保健センター3階にあります集会室和室での開催だということですね、はい、いろんな打楽器に触れたりできる素敵なお時間になりそうですのでね、
はい、
就学前のお子さんと保護者の方15組対象ということです、はい、ぜひお申し込みいただきたいのですが、
はい、
お申し込み先ですとかお申し込みの締め切りも教えていただいてよろしいですか。
はい、こちら9月の28日締め切りになってるんですけれども、
はい、
駅前子育て交流広場のホームページからお申し込みいただけたらと思います。
はい、わかりました。9月28日月曜日までに駅前子育て交流広場のホームページからお申し込みください。
はい、
はい、ありがとうございます、はい、今日まだまだ情報がありそうなんですけれども、
はい、
では2つ目お願いしてよろしいですか。
はい、毎月こちらの方を開催している月一アロマという時間なんですけれども、
はい、
これはサンフラワービル、あのフラワータウンにありますサンフラワービル4階でミルクが運営しています、はい、親子広場の方で開催しております。
はい、月一アロマですね。
はい、
はい、お日にちとお時間教えていただけますか。
はい、こちらの方が9月24日木曜日、
はい
はい、10時半から12時になります。
わかりました。月一アロマがどんなものか改めて教えていただけますでしょうか。は
い、アロマセラピストの小玉かな子さんが来ていただきまして、
はい
はい、こちらの中から自分が心地よい香りと出会うアロマスタンドの方をご用意しています。例えばお家だったりお家の中の香りだったり、まあ、リラックスするような香りをその時の気分に合わせて精油を作っていただいて、
はい、
お家に持って帰っていただいて、
うん、
まあ、寝る前だったり、
はい、
まあ、帰ってきた時のリラックスの時間とかそういった時にシュッと使っていただく、
はい、
なんていうんですかね、アロマオイルですかね、そちらの方を作る時間と、あとは10分間のリラックスタイムということで、ヒップマッサージの方もしてくださってます。
そうなんですね。
はい、
ヘッドマッサージですね。
はい、
じゃあいい香りに包まれながら、
はい、
ちょっとお疲れが溜まってらっしゃるお父さんお母さんもこうリラックスできるということですかね。
はい、
わかりました。月一アロマ、ね、何度かご紹介はいただいてるんですけれども、
はい、
香りを選ぶっていうのはやっぱりその時々によっても変わってくるんですかね。
そうですね、まあ、小玉さん、アロマセラピストの小玉さんの方が、この香りがいいって例えば言った時に、今日はこんなとこが疲れてますねっていう風に答えてください、その時にはこんな香りが合いますよっていうようなご案内もしてくださいます、
じゃあこのその時のご本人のご心身の様子に合わせて選んでくださる、
はい、
その時に合ったものをこの香りをっていうことでご提案いただけるわけですね。
そうですね、
はい
はい、
でその香りを選んでいただいたら持ち帰れるんでしょうか。
あ、そうなんです。
それはいいですね。
このヘッドマッサージと精油作りの方に関しては少し有料になっておりますので、今回は、まあ、香りだけでっていう体験で済ませていただくことも可能です。
わかりました。その場での体験、こんな香りがありますよ、これが合ってますよっていうご提案いただくのは無料で、
はい、
お持ち帰りになったりですとかその場でヘッドマッサージしていただく際は有料だということですね。
はい、そうです。
その時にご案内いただけるご料金が発生するということですね。
はい、
わかりました。まあ、でもね、その時の体調に合ったものだと持ち帰ってちょっとねお家にシュッとしたくなりますよね。
そうなんです、ね、もうすごくそれでリラックス効果があって、もう次の日のための活力になってたりしますね。
そうですよね、香りの力って大きいですもんね。
そうですね、お話を聞けば聞くほどすごく奥が深くて、 のめり込んでいくかもしれません。
そうですよね。もう本当に子育て中の中でのこう心の方でも体の方でもなんとなくちょっと疲れが出てくる時も、ね、あるかもしれないので、はい、ぜひねそれも体験していただきたいですね、
はい。
9月24日でしたね、木曜日、はい、朝10時30分から12時まで、はい、月1アロマということです、はい、サンフラワービル4階で行われる、はい、ということです、
はい、親子広場になってますので、はい、お母さんがじっくりその香りの方に楽しむ時には見守りでお子さんの方を対応させていただきます。
じゃあちょっとお家にお子さんがいらっしゃるから行けないわじゃなくてご一緒にお出かけいただいて、
はい、
お子さんがちょっとこう遊びたい時には保育士さんが見てくださるということですね、はい、じゃあ安心してご一緒にお出かけくださいというご案内をできそうですね、
はい、
はい、月1アロマ、これが2つ目だということです、
はい、
そう3つ目のご案内も
いいですか。
いただけそうでしょうか。はい、はい、大丈夫です、はい、ぜひ教えてください、はい、
少し先になるんですけれども、はい、来年の2月11日に、はい、新澤俊彦さんのソロライブを開催します。
はい、新澤俊彦さんのソロライブ、
はい、
はい、
こちらは元保育士である、うん、新澤さんなんですけれども、
はいはい、
皆さんきっと聞いたことある楽曲を、作詞をされている方なんですね、歌は、そうですね、保育士さんの講習会の講師もされてたり、小学校の教科書の採用されてたり、最近ではないですかね、芦田愛菜ちゃんのドラマの主題歌をされてたり、きっと聞いたことがある楽曲だと思うんですけれども、この方の声を聞くと本当に癒されるので、今回は大人向けにはなってるんですけれども、ぜひ足を運んでいただけたらなって思ってます。
これは大人の方限定のコンサートなんですか。そうなんです。
中学生以上になります。
あ、そうなんですね、はい、まあ、でも中学生ぐらいのお子さんですと、
はい、
こう馴染みのある、あ、なんかこう聞き覚えがあるなですとか、はい、よく歌ってたなっていうものが登場するかもしれないですよね。
はい、
ちょっとお兄ちゃんお姉ちゃんになった皆さんが幼い頃の記憶をちょっとたどりながら楽しめそうですね。はい、
ミルクとしても来年35周年になりますので、ミルクに通ってたお子さんが大人になられてる、もう本当にたくさんの大人になられてる、はい、その方もぜひ懐かしい顔をお店に来ていただけたらなと思ってます。
そうですよ ね、うん、ね、本当にその再会も楽しみにできそうな、
あ、そうなんです。
はい、再会ですね、コンサートということですね。例えばこの曲歌いますよですとか、はい、奏でられる予定のものっていうのはもうお分かりになってたりするんですか。
あ、そうですね、最近ですと、もうなかなか保育業界の、では有名なシンガーさんなんですけれども、はい、いろんな方が多分カバーされてる虹とか、
う
ん、友達になるためにとか、
はい、
ね、世界中の子どもたちがとか、
は
い、きっと聞いたことある楽曲が、聴けるかと思います。
そうですか。それはね、親御さんも楽しみですよね、きっとね、大人の方も。はい、お日にちが2月11日、はい、木曜日、これ祝日ですよね、
はい、
お時間と会場を教えていただけますか。
はい、こちらの方が、開演が1時からになります。
はい、午後1時から、
はいはい、場所がですね、里の根ホール、三田市総合文化ホールの小ホールの方で開催いたします。
はい、これ参加されたい場合は、はい、チケットなどが必要でしょうか。
はい、ですね、これが今週の9月、あ、ごめんなさい、今月の9月5日の土曜日から申し込み受付が始まりますので、はいはい、これホームページ、ミルクのホームページから入っていただくことが可能になってます、申し込みが。
わ、はい、かりました。 はい、ね、もうちょっと先だとおっしゃってましたけども、チケットはもう9月から、
そうなんです、
はい、手に入れられるといいますか、申し込めるということですね。
はい、
はい、わかりました、ありがとうございます。はい、新澤俊彦さんのソロコンサートですね、中学生以上の方が対象だということです。はい、来年2月11日木曜日祝日です。
はい、
午後1時の開演だということです。はい、会場は里の根ホールの小ホール。
はい、
中学生以上の方が対象だということです。はい、チケットを手に入れたい場合は9月5日の土曜日から、はい、お申し込みができるようになっているという、はい、ミルクさんのホームページからお申し込みをいただくということですね。はい、チケットのお代金教えていただけますか。
はい、チケット代金の方が、はい、3500円税込みになってます。
はい、税込みで3500円ということですね。
はい、
詳しい情報などはホームページからもご覧いただけそうですかね。
はい
はい、お申し込みの方法ですとか、当日の様子ですとか、また皆さん確認いただいてお申し込みいただければと思います。
はい、
ありがとうございます。今日たくさん、ね、ご紹介いただきました。おさらいしますと、1つ目が、はい、駅前子育て交流広場の、講座でしたね。音遊び、10月13日火曜日朝10時30分から、三田市総合福祉保健センター3階の集会室で行われます。
はい、
そして月一アロマは、はい、サンフラワービル4階にあります親子広場で開かれます。はい、こちらは9月24日木曜日朝10時30分から。見守り保育もありますので、親子でお出かけくださいという内容でした。はい、そして3つ目にご紹介いただいたのが年明けです。2月11日木曜日祝日に開催されます、里の根ホールで行われます新澤俊彦さんのソロコンサートです。こちらは中学生以上の方が対象だということです。はい、チケットはミルクさんのホームページからまた購入の手順などが見られるということですので、はい、詳しくは確認いただければと思います。ありがとうございます。はい、ね、本当に2学期に入って行事が増えますねという話前半にもさせていただいたんですけれども、はい、こうして、ね、講座ですとかコンサートなども、ね、予定されているとなると親子でワクワクできそうですね。
そうですね、季節も、ね、うん、暑さから解放されて、外に向けていただけたらと思います。
そうですね、ご一緒にお出かけする機会も、ね、作っていただきたいですね。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
今回まずはミルクッコ通信9月号掲載のおすすめの絵本大きな木をミルクッコキッズクラブ坂瀬川学童支援員でいらっしゃる福島和美さんに、そしてイベント3つについては保育ネットワークミルク事務局の加納さんにご紹介いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は10月13日配信予定です。次はどんな絵本、どんなイベントが待っているでしょうか。どうぞお楽しみに。ミルクの絵本、この時間は三田市私立幼稚園連合会の協賛でお届けしました。
遊びが学び、毎日が育ち。私立幼稚園ではそれぞれの園の特色を生かし、子どもたちが心豊かにすくすくと育つことができる環境の中、保育を行っています。一人一人の個性を大切に、たくさんの愛情を受けて育つ子どもたちは夢と可能性で満ち溢れています。魅力いっぱいの私立幼稚園、皆様のご入園をお待ちしています。三田市私立幼稚園連合会。